ソーナイト。
はい、ではな、ソンライト第7回スタートいたします。今日お届けするのは雨宮と
竹内でございます。
どうも
よろしくお願いします。いや、雨宮さん、雨宮さん、はい、斉藤さんどこ行ったの？
行方不明。はい、多分ですね、またどっか行ったのかな。
よく行方不明になる方ですね。大丈夫かな。
ちょっとね、不安な部分あるんですけどね。まあ大丈夫だと思います。
大丈夫でしょう。で、はい、もう一つね、もう一つ聞きたいことがあるんですよ。
はい、
雨宮さん声おかしくない？
ですね、
ちょっとさっきからちょっとなんか鼻詰まり気味みたいな感じ。
はい、ごめんなさい、ちょっと風邪をひきましてですね、突然昨日からですね、まだちょっと熱出てなくてちょっと鼻だけなんですけどね。ちょっとお聞き苦しいところあるかもしれないですけど、すいません。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
じゃあちょっと頑張っていきましょう。
はい、
お聞き苦しい感じになると思います。はい、じゃあ今回ほらね、大きなニュースございますんで、
はい
はい、たくさんお話ししなきゃいけないことがあるかと思いますので、とっとと行きましょう。
今日てんこ盛りですからね。
はい、てんこ盛りでございますよ。
はい、ですね、まず、20日、日本時間で21日ですが、
はい、夜中2時ですね。
はい、2時から、マックトゥーザ、すみません、ごめんなさい、バックトゥーザマックということでですね。
それよく間違えるね、マックトゥーザ。
しょっちゅう間違えるんですよね、これね。
意味変わっちゃうよって話。
バックトゥーザマックということですね。そのアップルから新製品や、新しいその発表会がございまして、でその時にですね、一応そんな意図してでもですね、ツイキャスを行って、レポートを行いまして、その時に来てくださったあの方々、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ね、はい、僕がね知ってる限りだ と、はい、瞬間最大視聴者数っていうというのは、これがね、73人ぐらいまで、
73
ぐらいまで行ってましたね。
あ、結構来たんですね。僕全然人数見てなかったんで、は
い、多分だからこれで延べ人数で見ると、もう何百人って見に来てくれたと思うんですよ。
あ、本当ありがとうございます。
年に数回あるアップルのお祭りですからね。
ですよね。
これだけほらアップルの新製品が気になってる方っていうのが多かったんだなと。
ですよね。
びっくりしましたよね。
まだ多分これからまだまだ増えるんじゃないですか ね、
これから今も、またあれでしょ、新しいなんかイベントことがあったら我々またバカ騒ぎするんでしょ。
しますね。
やるんでしょ。
これ確実だと思いますんで。
じゃあその時はまたね、告知を事前にさせていただいて、
はい、
皆さんも一緒にバカ騒ぎしましょうね、これね。
はい、その時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、今回発表された機能やもろもろですね、おさらいということで、
はいはい、
まあ、
さっと
ご紹介していきます。
はい、何からいきます？
まずはですね、 iLife11 11ですね。
おこれは一つあれですね、はい、事前からもう噂があって、注目もされてたんでね。
そうですよね、くるくるくるって、
なかったですけどね。でどんな感じになったんでしたっけ？
ですね、iLife の中のですね、iPhoto、iMovie で、ガレージバンドが、新しくなりましたということで、はい、
どんな感じになったんですか？
簡単な機能紹介いきますとですね、まずは iMovie、はい、これがですね、どうもそのオーディオ編集の部分がですね、より強力にっていうか相当強力になったと。
なんかね、僕も iMovie 使ったことないんですけど、
は
い、なんか波形が細かく出るようになって、なんかフェードインとかフェードアウトができたり、
はい、
なんかすごいらしいっすね。
ですよね。
今まで使ってた方とか、あと高機能なファイナルカットとか使ってる人から見ると、おー、 iMovie 結構頑張ったじゃんと、評価をしてた方が多いですよね。
なんでもその今竹内さんが言われたファイナルカットに限りなくなんか近づいたみたいなね、ことも聞いたんで、
ただね、僕一切使ってないんでよくわからない。
はい、同じく僕も使ったことないので さらにわからない、
はい、じゃあ次いきましょう
次ですね、iPhoto、
iPhoto、
はい、これが、またよくわからないんですけど、フルスクリーンモードに、
うん、
完全対応、
うん、
はい、
これね僕も、うん、何フルスクリーンモードって今までできなかったのっていう感じなんだけど、
うん、僕もそう思ってたんですよね。そうそう、
あんま使ってないんだよ。でよくよくさっきちょっとチェックをしたら、その iPhoto のこの、うん、ウィンドウの中で最大に広がる、うん、っていう感じだったのかな、だから画面いっぱいに広がるってことがなかったってことなのかな、きっとそういうことじゃないかなって僕は今思ってる
フルスクリーンモードに対応と、まあ、もろもろなんか、現地で撮影したものが地図上で管理できるとか、
それは今までもできたよね。
ごめんなさい、あの、うん、僕あの、ね、Win ユーザーなので使ったことがまず一度もないので全くわからないっていうね。
あ、僕もね、これ iPhoto がでも一番あれかな、使ってるかな、一応か僕としてはただの写真管理アプリ、
うん
うん、と思ってるんで、でも特に今回のあれはね、そんなには
もう全然しっくりこない、
うんうん、だから何なのっていう感じうん、まあまあそう、だから何なの、だから次行きましょうかね。
はい、次行きましょうかね、はい、早いなペースが、まずですね、あ、ごめんなさい、次がガレージバンド。
ガレージバンド、
はい、
これは使ってるよ、
ね、うん、しょっちゅう使ってますよね。
しょっちゅう使ってます、このポッドキャストの編集をガレージバンドで全部やってますんでね、
はい、
はい、
ということで、
ただ今回のバージョンアップを見る限り、これで本当にガレージバンドでバンドやってる方とか音楽やってる方はすごくね、細かい編集とかできたりするんですよね。
うん、かなりちょっとおーって言われる機能がなんかついたということで、
うん、
グループマッチング、
うん、
これが詳細言いますと、そのパート前、いわゆる、まあ、ドラムやギターベースのリズムの乱れを、基本となるリズムに対して勝手に合わせてくれると。
ほうほうほう、要は、デモでやってたのは、いくつかパートがあるうちのドラムにチェックを入れると、
そうそうそうそう、
ドラムのリズムに合わせて他のが若干ずれてたから、若干微妙にずらしてくれて合わせてくれるよっていう、
合わせてくれるっていう、これバンドやってる方にはいいですよね。
いいんですかこれって。
いや、わかんないんですけど、
その若干ずれてるのも味なんじゃないんですか。そういうもんじゃないん
ですか。それは味じゃないですね。
味じゃないですか。それは下手なだけですか。
そうですね。
ああ、そうなんだ。
やっぱリズム感重要なんでね。
ああ、じゃあそれはいいのか。
いいですね。正直僕も昔バンドやってて、これあったら、いや、これその時あったらかなり助かってたっていうあれはありますよ。
本当ですか。
ええ、
へえ。で、あとは、
フレックスタイム、これフレックスタイムって呼んでいいのかな、
うん、これがちょっと朝遅めに出社してもいいっていうような、
あ、そうそうそう、
そういう機能がついたんですか。
そういう機能
大丈夫ですか。大丈夫ですか。アメリカさん大丈夫。
はい、ごめんなさい
大丈夫ですか、うん、
今ちょっと不意な振りにちょっとびっくりしちゃった
音の中、曲の中で音のタイミングやビートを細かく修正できるツール。
そうなんですよね。なんか、一つの音に対して細かく修正が入れられると。
ほう、
ええ、
そうなんだ、
うん、どんな時使うのかな。1音だけちょっとずれてるとか、そういうの修正するとか、多分そういう。
じゃあ本当にあれだ、このガレージバンドを使って、
うん、
あのバンドをやってる方とかがこれでまとめたりするのは、編集したりするのはすごく、
うん、多分かなり、力強いツールになったと思いますね、これは。
ああ、そうなんだ。僕ね、全くポッドキャストには全く関係ないような気がするんで
まあね、ほら音楽やってる方もねかなりいらっしゃいますんで、
うんうん、
まあ、そういう方にはかなりもう、ま
あ、ガレージバンド本来はそっちの、ね、アプリですからね、ポッドキャストがどっちかっつったら
おま
けみたいな感じですからね。でこれあのほら、その当日 の、
うん、
その発表の時のデモをしてた時にも、
はい、
残りの iDVD とか、
iWeb
が全く触れられてなかったじゃないですか、
は
い、あれは全く機能がアップされてないっていう風に判断してよろしいんでしょうか、アメミヤさん。
いいかと思いますって勝手なことを言うとなんかまずいのかな、
うん、多分そういうことなんでしょうね。
ですよね、
全く触れてなかったですもんね。
全くですもんね、うん、一応発表の日にですね、これも、当日発売ということで、
うん、
4800円ですよね、確かね。
これ結構飛びついてた人いましたね。これはあのすぐに即座に買った人が多かったみたい。
そうですよね、
ツイッターとか見てると買ったって、もう届いたとか言ってる人いますよね。
ですよね、まあ、5000円じゃ、まあ、結構安いですもんね。
5000円安い。でね、2010年の今年の10月1日から10月19日、
はい、
だこの発表の日までですね、この間に Mac を買った人は、680円で iLife11 にアップグレードできるらしいですよ。
なんかそのすっごい期間短い上にちょっとだけどお金取るんだっていうちょっと感想がねあるんですけど、
だから19日に買った人はどうなのっていう。
でもギリ20日からはじゃあもうプリインストールされてるってことですよね。
っていうことですね。それ以降の出荷分についてはもう最初から入ってるってことでしょうね。
ギリちょっと涙目な方が何人かいらっしゃるのかな。
その人は全く情報を収集しなさすぎですよね。 iLife 出るって言ってたのか、あんだけみんな。
ああですよね、うん、でも、うん、どう言ったらいいのかな。
でもあれか、無償バージョンアップだろうって思うか。普通は
思いますよね。
ですよね。680円取るなよと。じゃあ今度言っとく。うん、ジョブちゃんに言っとくから。
あ、お願いします。
言っとく、ええ、じゃあもうガレージバンドじゃアイライフの話終了。
次終了。じゃあ次ですね、うん、
はいはい。
これがアップル的には多分メインだったのかどうかっていうところですけど、
うん、
新 OS。
ああはいはいはい、
あの、はい、
あれでしたもんね、その発表会の、なんですかこのロゴっていうんですか、あれ。
ロゴ、イメージっていうんですか、ね、
イメージですか、あれの写真にもね、
そう
出てましたからね、これメインなんでしょうね、きっとね。
多分これメインだったと思うんですよね、アップル的にはね、うん、MacOS 10.7、
うん、
その名も多分これがライオン
で合ってるんでしょうね。
多分ライオンだと思います、うん、
あの当日同時通訳されてた方もライオンって言ってましたから、
言ってましたからね、
はい、間違いないと思います。
はい、これが、まあ、あれいつでしたっけ、来年の夏ですよね。
結構先なんですよね、
来年夏発売、ということで、
うん、
一応詳細の、まあ、ちょろちょろと機能が発表されましてね、
うん、
上げていきますと、フルスクリーンモード、モーダルコンピューティングと、
うん、
いう機能が追加されると、
うん、
はい、どういう機能なんでしょうか。
よくわからないですね。要はこれこの新しい OS のコンセプトとしては、
はい、
iPad がすごく成功したと。
そうですね、
うん、iPhone が成功して iPad が非常によくできたものだと、
うん、
でこの iOS 上のこの良さというのを、
うん、
この MacOS に取り込もうという 趣旨なんですよね。
そうですよね、
うん、
一応なんか統合っていうんですかね、
統合というよりはなんか盛り込んだって感じ
で、盛り込みみたいな。
最初このほら発表した時に、
うん、
映像として、
ええ、
液晶の画面に指を置いたじゃないですか、
ええ、
おなんかタッチパネルなのみたいな。
そう一瞬そう
思いましたよね。だけどそうじゃなくて、
そうそれは疲れるみたいな感じで、
この画面にこうやって腕をこうやって、うん、なんかね、ずっとやってるのは疲れるでしょって。
そう疲れる。
実際お前ら使わないでしょって。Windows のあれは使わないでしょってことが言いたかったでしょ、うんうん、要は
そう。でなんかこう写真とか動画でこう指が下がってきて、
うん、
でいわゆるその手元、
うん、
手元の、まあ、トラックパッドとかマジックトラックパッド、
うん、
などで、iOS 的な操作、
そうですね、
ですね。
でもアップルはもうトラックパッドとかでもうすでに近いことはやってんだぜって、
うん、
でこれをもっとこれから活用していくんだよ、それによって iPad に近い操作性が得られるんだよお前らはみたいな、
あです、ね、
そんな感じでいいのかな、
そんな感じでいいかと思われます、うん、で正直ちょっと分かってないところがあるので
僕もね このね OS のねすごくなんかそんなになんか便利なの、何がすごいのっていうね、ハテナが出ちゃってるんですけど、
うん、それ同じくです僕も、うん、一応ですね、じゃあ、詳細をちょっと話していきますと、
はい、
まず、ミッションコントロール、
うん、
はい、これが、今まであるそのウィジェットとか、うん、マルチウィンドウのアプリ、うん、まあ、多分サファリとかですよね、
うん、
とフルスクリーンモードのアプリを、一つの画面っていうかな、同時で管理できることができると、
うん、要は今までバラバラであった機能を一つにまとめて非常に便利にトラックパッドで非常に便利に操作できるよっていう、
うん、だと思います、
ことですよね、
はい、
うん、
で次にさらに、まあ、これがもういかにも iOS って感じですよね、ランチャーパッド、
うん、
はい、これが、アプリケーションを一箇所で管理、
うん、
でもうこれあの動画で見あの紹介のビデオとかでね、あの、うん、動画では、もう iPad の画面そのまんまでしたからね、
うん、
アプリケーションのアイコンが並んでそれをこう、まあ、トラックパッドとかマジックトラックパッドやマジックマウス、
うん、
でこうフリックみたいな感じで、ね、なんですか、スライドさせて、
うん、
さらにアプリケーションを何こうやって重ねるとフォルダーができると、
うん、
現在 あの iOS の機能そのまんまみたいな感じでしたもんね、
そんな出てましたね、
だこれが
あのね、これが今まで、うん、今までの OS はなんかいまいちそのアプリケーションを起動するとき の、
うん、
あの起動方法がねちょっといまいち面倒くさかったところがあるんですよ、
そうなんですか、
その辺もだから改善したのかなっていう、僕としてはね、僕としてはすっげえなんかもともと Windows ユーザーだった人間が Mac に来た人間、ね、ものとしてはですよ、ちょっとその辺がね、あのまだ Windows の方が使いやすかったなっていう気はした、
あ
そういうのがすごく使いやすくなるのかなって気がするんだけど、実際使ってみなきゃ分かんないですよね、
あそうですよね、そもそもほら僕ほら Win ユーザーなんで、
うん、
アプリケーションが一箇所にまとめられてるっていうのはデフォルトなんで、
うん、
どうなのっていうところなんですけど、
一箇所まとめられてはいるんですけどね、ここいまいちあんま好きじゃなかったんですよ、
うん、そうなんですか、
うん、で、うん、その何もうあのその OS のそのコンセプトである、
うん、
iPad 要は iOS に近づける、
はい、
良いところを取り込むっていう部分に付随して発表されたのが、
はい、
Mac App Store がやってくると、
はい、やってくると、
どういうことですかこれは、
要は Mac のアプリケーションを、
うん、
ウェブ上から、ウェブのそのいわゆる、Mac App Store っていう一箇所のところから購入ができる、
うん
っていうことですよね。
っていうことですよね。
iPhone、iPad のあの App Store と同じ状態っていうか同じもの。
MacOS 版を作るぞと。
そうですね。
でこれっていうのは要するに多分分かんないんだけど、
うん、
要は、ま Apple が全部審査をして審査を通ったものだけがここに乗るっていうふうに考えればいいですかね。
うん、と思いますね。まあ何でもかんでも入れるっていうわけにはいかないと思うんでね。
ですよね。ということはまあ。フリーウェア、今までフリーウェアで出てたものは安心してダウンロードができるっていうのが一つメリットだと思うんです。
ああそうですね。
で、多分シェアウェアとして販売してた人たちは、
うん、
このプラットフォームができたことによって、要は販売する場所ができたっていうのかな、あの多分数百円安く数百円で売っても
うん、
結構な額が稼げるようになるんじゃないかな。
あそうですね、
うん、だから例えば今他のとこでシェアウェアで売ってる人たちっていうのが、
うん、
多分たかが知れてると思うんですよ多分。
あれですよね、まあ、ユーザーその使ってるユーザーからしたら、
うん
まあ、大体そのここへ行けば、安心して大体そのまとまってるんでそこから選んで買うことができるんでね、
うん でも実際僕シャウエアとかってほとんど買わないですもんね。
僕も Windows でほとんど買ったことはないといえばないんでね、
うん、これが逆に言うとその iPhone とか iPad 並みに手軽に安心して買える状況ができれば、
うんうん、
意外と数百円のものであれば買っちゃうかもしれない。
あ、そうですよね、うん、
だからこれはあれじゃないですか、そのプログラム組む方、
うん、ディベロッパーさん、
うん、にとってはかなりチャンスなんじゃないですかね。
チャンスですよね、うん、若干その僕の中で気になってるのはあれ iTunes カードで今 App Store で買い物できますよね、
はいはい、
あれここでも通用するんですかね。
ですよね。じゃなかったら意味ないですよね。
ですよね、
うん、
あ、それはいいな、
それはいいな、それはいいですか。なんでそれが急にいいのか分かんないですけどいいわけですね、
ええ、
でもこれが、ね、発表から90日以内にオープン。
そうですね、
これはまあ OS に関わらず、
そう現在のスノーレパード用が90日以内に、うん、なんですか開始、
うん、
だからされるというね、
今年中に出るのか来年の頭に出るのかっていう感じですかね。
うん、ですよね、
うん、あ、これはちょっとでもね、どんな感じに していくのか、
はい、
うん、楽しみ。これはアプリ相当登録されるんじゃないですか。
ですよね、まあ、うん、一番初めはね数少ないかもしれないですけど ね、 そのうちどんどんどんどん増えると思うんでね、
うん、これが僕としてはね OS 関係では一番僕はおおって思ったことかな。 OS 絡みでいくと、
はいはいはいはい。
でもう一つ、あれですか、フェイスタイム。
はい、フェイスタイム、
はい、
Mac でフェイスタイム、
Mac でフェイスタイム、
はい、
iPhone4 ユーザーとしては非常に嬉しいですね。
ですね、これで、あ、じゃないや、タッチもですね一応フェイスタイムできて、多分これでタッチと iPhone4 と Mac 上でフェイスタイムが可能になったということで、
うん、
だいぶそのできる人の数が増えると。
本当にね、このね、あのフェイスタイムをね使ったことがない。使う相手がいない。
あ、
それはただ単に友達少ないだけじゃねみたいな感じもするんですよ。
これでも友達間でするんですかね。
あの多分これは本当に例えばおじいちゃんと孫とか、恋人同士
ですよね、
とかそういうことでしょうね本来はね。
なんかほら海外だと、うん、そのなんですか、このフェイスタイム的ななんていうビデオ電話、
うん、
がほら流行ってるとかよくやるとは聞くんですけど、
そうなんだ、
ね、日本人あまりこれしないんでね。
日本人にはまだだって日本人があれですよ、あの留守番電話が日本にやってきた後、まともに留守番電話を吹き込むまでにどんだけかかったことか。
あ、ですよね、
今平気で入れるじゃないですか留守番電話。
あ、僕未だに入れないですね。
入れないですか。
入れないですね。あ、留守番だと思ったらプッて切っちゃいますもん。
だからもうなんか日本人はそういうところあるんでしょうね。
あ、
ただ気になるのが、うん、このフェイスタイムと、
うん、
あの元々 MacOS には iChat ってあるじゃないですか、あれの住み分けはどうなるのっていう。
住み分けでも別なんですよね、完全
なんでしょうね。 iChat がなくなるとかそういうのは一切しないですもんね、というか僕 iChat これも一回も使ったことないんですけど。うん、なのでこれ、まあ、ちょっとこれいつ頃出るんでしたっけ。
あ、もうこれはもうダウンロードができますので、
ベータ版がダウンロードできるんです
。え、そうですね。
あ、じゃあこれはね、いつでも、
はい、
まあ、入れないかな僕は。
入れないんですか。
話す相手いない。
いやほら、何でもね、自分の iPhone と、
うん、
その Mac の、FaceTime を使って、うん、何でもほら鏡になるとかね、ね、いう裏座とか言ってなんか誰か言ってましたけどね、ツイッターで。
鏡に、だってあれでしょ。だって別に両方使わなくても普通に iChat でね画面開いたって鏡にはなりますわ。
ああ。画面には自分の顔映りますから。
そう、鏡は家だったら鏡あるもん。 まあいいや、次行きましょう、
次行きましょう。で、多分これが皆さん一番期待していた、そして一番盛り上がったネタですよね。
ね、最後の最後まで引っ張りましたからね。
はい、MacBook Air。
ああ、出ましたね。
とうとう出ましたね。
でもこれも ほぼ噂通り。
噂通りですね。
11.6 と 13. いくつでしたっけ？
いくつでしたっけ、
調べとけよって話ですよね。
いや、もうなんかもう11と13みたいな感じでちょっと覚えちゃった
んですね。うん、で、まあ、13インチに関しては、
うん、
そんなにあまり欲しいなって気はしないんですけど。
ああ、そうなんですか。うん、
正直11インチの方は欲しい、2代目需要としてはいいんじゃないですかね。
ああ、もうずっと今悩まれてるんですよね。
悩まれてます。
一応そのまあ、どんなものかは一応言っときますと、
うん、
重さがだいたい1キロ強、
うん、
約1キロちょっとぐらいで、
うん、
これ
今11インチの方、
11インチの方、
はい、
で、CPU が、Core2 のデュオ、Core2 デュオ、
うん、
1.4GB もしくは 1.6GB、うん、メモリが
2GB、
うん、で、そのハードディスクの面が、全て今回の MacBook Air はそのフラッシュストレージに、
うん、
なりまして、64GB もしくは 128GB ということで、
そう、このそのストレージが、
うん、
SSD と何が違うのっていう話をよくみんなしてますよね。
何が違うの？
うん、要はおそらく、
うん、
なんか写真で見る限り、うん、メモリーみたいな本当に普通のラムみたいなものが、なんですか、基板でガツってなんか入ってるじゃないですか。
そうですね。
それに対して SSD って一応規格があって、なんですかね、箱になってるわけじゃないですか。
うんですね、
まず一つはスペースの問題、
うん、
でこれにしたことに、 SSD にしなかったことによって薄く、うん、さらに薄く小さくできたんだよっていうのを一つ売りだと思うんですよ。
ですね。
じゃあ性能的にはどうなのって。
一緒じゃないんですか。
一緒なんですか。これ発表の時には、何でしたっけ、ハードディスクの 倍のスピードみたいなこと言ってませんでしたっけ。
うんですね。
なことを言ってましたよね。
ええ、
うん、それって SSD とだいたい一緒なもんなんですか。
ですね、 SSD がどんなものかというのがあまり詳しくない
ね。SSD 自体もやっぱり中に入ってるものメモリによってかなりスピードも違うって話も聞くんで、
まあ、それは聞きますよね。
うん、
ええ、
だから今回のこれに関してはどれぐらいのものが入ってるのかなっていうのは僕はすごく気になってる。
そこら辺の技術面とかですね、まあ、ちょっとよくわからないところあるんですけど、うん、実際そのもう実機の、立ち上げの動画とかね、
うん、
いろいろまあネット上に上がってるんですけど、立ち上がりの速度は恐ろしく確かに速いですよね。
動画出てましたね。
速
いですね。
速いですよね。もうパッとつけてあれどれぐらいですか、5秒かかんないとかぐらいですからね。
うんうん、ですね。だから本当にこれは持ち運びにはいいんですよ。
ですよね。
絶対ねこれは欲しいんだけど、
うん、
悩んでるんだけど、
うん、
どうしたらいい？
その引っかかってるところは何なんですか？
お金。
お金。
あのね、これねちょっとね個人的な話をしてしまうとですよ。さっき言われてた通りに、
うん、
CPU が 1.4 と 1.6 ってあるじゃないですか。1.4 でいいと思うんですよ。でメモリは 2GB と 4GB、
うん、
これ後から増設ってできないんで、
できないですね。
カスタマイズして買うしかないじゃないですか。
はい、
でこれはね 4GB にしといた方がいいかなって気がするんですよ。
ですよね。
ですよね。
うん、
合ってます？これ僕のこ
れ。それは合ってると思います。
で、このストレージハード、うん、
容量、
うん、容量に関しては128
です
よね。
ですね。さすがにちょっと64だと少ないですからね。
ですよね。
少ない
ですよね。
正確には64で、うん、OS の部分抜いて確か使えるのが48ぐらいなんで。
ああはいはいはいはい。じゃあまあ128は当然ですよね。
ですね。
であとは大したカスタマイズ、まあスーパードライブなんか別に買う必要もないでしょうし、大してカスタマイズできないと思うんで、
はい、
これで今金額を計算すると、うん、118,880円税込み。
あれ11万ですか？
118,880円。
あれ CPU は 1.6 の方ですよね。
1.6
でメモリーが4ギガですよね。
1.4
あ、1.4 ですか。
1.4 で十分でしょ。 1.6 いらないでしょ。
あ、そうですね。いや、どうなんですかね。いや、4ギガ入れるとなるとちょっと上とか一瞬思ったんですけど。
でも1万円上がるんですよ。
うん、まあ大きいですよね。
大きいですよね。
それで118,800円ですね。
118,880円。
はい。
これをね、今買うかどうか悩んでるんですよ。
ええ。
僕はどうしたらいいですか。
11万、これあれですね、13インチの128ギガと同じ値段になるんですね、全くね。
だ13インチはね、何のために13インチはみんな必要なのっていうね。
うん、
13インチだと要は画体でかくなるわけじゃないですか、うん、薄いけどでかくなるじゃないですか、
はい、
そうするとだったらね、もうちょっとプロとか買っていいんじゃないのって思っちゃう。
あ、それはありますよね、うん、
なので、
うん、
この118,880円を、
はい、
今買うか買わないか悩んでるんですけど、
ええ、
アメメさん、僕買った方がいいと思います。
買いましょう。
買った方がいいと思います。
はい、
そう思います。
あの、僕の後に続いてください。
アメメさんどうしたの。
ね、
アメメさん、うん、何に続く。 Windows に行けっていう話。
いやいやいや、そんなことは言いませんけど、うん、ですね、7年8年ですかね、
うん、
Windows ユーザーで来た、僕ですが、とうとう先日ですね、MacBook Pro、15インチ、Core i7 モデルの、 一番上のやつですね、
うん、
あれを買いましたので。
知ってたけど、本当ですか、アメビアさん。
なんかな、今のリアクションがまたしらじらしいというか。
だってこの間だってもうツイキャスとかでやってたじゃない、もう、
はい、思いっきりやってましたよね。
なので、
はい、
まあ、続けと、アメミヤさんが買えと。
そうですね。で、それを買って、
うん、
どんなもんかのレビューを。
わかりました、
はい、
買いましょう。
お、
今この場で、
お、ポチりましょう。おー、何気にあれですか、もし狙ってました、番組中にポチろうかなって狙ってました。
狙ってない。
あれ、
これ僕ね、よくほら、もうアップルストアでよく買い物しますんで、
うん、
ね、ワンクリック購入っていうのができるわけですよ。もうね、全部登録してありますんでね。
あ、はいはいはい、
はい、じゃあおっしゃっていいですか。
どうぞ。
じゃあアメミヤさんが買いやがれこの野郎って言ったら買います。
ん買いやがれこの野郎。
あ、押しちゃおう。
押しました。
あ、買っちゃいました。ワンクリックの
ご注文
ありがとうございました。どういたしまして。ですね、今もう買っちゃいましたね。どうしたらいいのか。届くのが多分これね、アメミヤさんと同じぐらい。これカスタマイズしたんで、
うん、
ちょっと3営業日必要なので、
はいはいはい、
10月の30日から11月の1日の間に。
あ、一緒ですね。
はい、届きます。
あ、やばいなこれは。開封萌えがぶつかっちゃうぞ。下手したらぶつかるぞ。
いいんじゃないですか。いいと思いますよ、
はい。
じゃあそのあれですか、開封するのはとりあえずあれですか、あのツイキャスでやるんですか。
ツイキャスで一応開封萌えは。
あ、じゃあ楽しみにしてましょう。
はい、したいと思います。今回、まあ、ちょっとやたら買ったんでね、僕もね。
あ、いろいろ買ったんですね。
そう、他のオプションを。
あ、そうか、よし、買っちゃった。
やった、おめでとうございます。
今ね収録中ですよ、忘れてますよもうね、2人とも大丈夫ですか、
はい、ちなみに、今どれぐらいですか時間、ちょっと、ウキウキして、
はい、ちょっと30分超え始めましたんでね。
あ、そうですか、
まあ、多分いろいろまたもろもろ話してないこととかもあると思うんですが、
うんうんうん、
でも発表されたのこんなもんですよね。
そうですね、こんなもんですね、うん、
じゃあよかったです、じゃあ発表の、はい、おさらいをするということにかこつけて MacBook Air を買ってみましたの回です。
そうですね、はい、
だ、 だからさらっと流そうって言ったのに、あんなにで絶対 MacBook Air の話最後にしようねってあんなに言ったのに、
あ、ちょっと長かったですかね。まあ、いやこれでも流したと思うんだけどな、
ね、反省会後でしましょうね、
はい、
ということでございまして、
はい、
分かりました。じゃあそろそろ締めでよろしいですか。
締めでよろしいですね、
はい、じゃあ告知を、
はい、
雨宮さんお願いします。
はい、そんな一途ではですね、皆様からの、ご感想などの、メールなどお問い合わせなどなどなどなどお待ちしてますんで、はい、どんどんよろしくお願いします。
なんかねこれね最近全然あのメールが来なくなったんですよ。ピタッと来なくなったんです。
そうなんですか、
うん、あの非常に寂しい状況なんでぜひですね、
ああそれは寂しいですね、
うん、よろしくお願いしますね。
じゃああれですかね、なんかメールが来るようなあれをなんかちょっと考えた方がいいのかな。
うん、うん、考えても多分来ないと思うからあの考えて来なくなったのが一個あるでしょ、雨宮さん。
はい、ごめんなさい。じゃあどんどんいっちゃいますね、はい、ですねその問い合わせのですね、あ、もうご感想の
問い合わせはいらないですよ、
はい、
問い合わせされても答えられないからはい、はい、
はい、
メールアドレスの方、
メールアドレスがですね、そんない T、 そんない T アットマーク、ごめんなさい、そんない T じゃないですね、そんない T アットマーク 0438.jp、 sonnait アットマーク 0438.jp でございます、
はい、
で、ですね、ツイッターなんですが、
はい、ツイッターの方のアドレスの方は、sonnai2010、
はい、
そんない2010の方で、
はい、
フォローしていただければと思っております、
はい、
あとブログの方ですね、
ブログですね、ブログの方がですね、Yahoo とか Google などでですね、ひらがなでそんないっととひらがなで打ってもらえれば一番上にありますので、はい、そこからお願いします。
はい、ありがとうございます。で、ここ最近ちょっとまた動きがありまして、
はい、
はい、
ですね、そんないプロジェクトとしてのですね、公式ツイッターアカウントと言っていいんでしょうかね、
はい、はい、ツイキャスを先ほどから言っているツイキャス、ツイートキャスティング、ツイートキャスティング、
はい、
これを、まあ、そんないプロジェクトの、私竹内か、雨宮さんもしくは斉藤さん、
はい、
誰がいつ始めるかわからないんですけども、いつでもどこでも始めちゃおうと、
はい、
いうことで一つ公式な、ツイキャス用のアカウントを作りました。
はい、
はい、それが、
そんない P、 そんないプロジェクトの P でですね、はい、SONNAIP、
はい、 P ですね、
はい、P、
プロジェクトの P ですね。
そうです、
はい、
これをですね、できればその、まあ、一応フォローしていただいて、
ツイッターの方も当然登録してありますんでね。
そうですね、ツイッターの方でフォローしていただいて、あのツイキャスのですね、ビューアーっていうんですか、
はい、
ツイキャスビューアー、ツイキャスを見るため の、 あのアプリケーションがあるんですけど、
はい、
そちらの方で、通知リストに入れていただくと、
はい、
我々3人がツイキャスした時にポロンって、
はい、
プッシュが飛びますので、そでこうすぐ見れるとね。
そうですね、雨宮さんはほぼ毎日ですね、夜なんか喋ってますんでね。
そうですね、
はい、
ほぼ毎日ですね、
ほぼ毎日喋ってますんでね、
ですね、
あのぜひ登録して聞いてください。今あの、ツイッターの方の、このそんな IP のフォロー数が28人だったかな、まだ
まだね、ちょっと少ないんですよ。まだ少ないですね。
うん、このそんな IP に関しては、
うん、
フォローしていただいても申し訳ないんですが、フォローを返すことは基本いたしませんので、
はい、
フォローしたのにフォローなんかしてくれねえじゃないかよっていうのはちょっとね、 ちょっと勘弁していただいて、了解していただければと思っております、
はい、そうですね、はい、はい、それ以外何かございますか。
あとですね、はい、今週、今日これ配信が月曜日ですが、はい、そう明日配信の、そんなことないっしょ、もう一つの我々がやってるポッドキャストの方ですね、こちらは元気よく斉藤さんも喋っておりますんで、今回はですね、私がプリンターを買って、ちょっといろいろ吸ったもんだあったよっていう話をしておりますので、ぜひ聞いてください。
はい、よろしくお願いします、はい、じゃあもうよろしいでしょうか。
いいのかな、大丈夫かな。
一応僕の方はもう大丈夫なので、ですか。
じゃあ斉藤さん、早く次回は元気になって帰ってきてね。
そうですね。元気、まあ、今はもう元気なのかな。
元気なのかな。なんかね、はい、なんか新しいものを買ってすごく元気みたいですからね。
あ、そうですね。ウキウキですもんね、うん、今ね。
多分来週の配信ではそのね、新しく買ったその自慢話を聞かされるのかな。
あ、そうですね。僕も、あ、でもあれですよ、僕も来週自慢話になっちゃうんです
ね。そうだよ、僕もね、自慢話しなきゃいけないから、じゃあ僕来週僕30分喋る。
あ、じゃあ来週は何ですか、一人30分ずつで3番組配信ですか。
いや、もう来週まで考えていきましょう。
はい、
はい、
そんなということで、はい、お届けしました
のは、大丈夫、もう一回最初から、最初から、はい、もうダメ、そういうのはダメ、
ごめんなさい。
はい、
お届けしましたのは雨宮と
竹内がお送りいたしました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたしました。なんだそれ、よろしくお願いいたしました。
そんな